ステパノの説教を続いて学んでおりますけれども、ステパノの説教のもともとのところは旧約聖書の出エジプト記からモーセのことが語られております。でステパノはこのモーセの120歳までの生涯を大きく3つに分けております。40年。で最初の時はエジプトの地で彼は、イスラエル人の子供として、いわば奴隷の子供として生まれ、そしてその当時のファラオ、パロというエジプトの王様の命令に従って、男の子は皆殺さなければならないという命令が下っていましたので、両親、モーセの両親はカゴに入れて、そしてエジプトのナイル川という川の葦の茂みの中にそのカゴを隠したということから始まります。短く申し上げますと、その時にエジプトの王ファラオ、パロの娘が水浴びに来て、たまたまそのカゴを見つけて、そしてその中に赤ちゃんが、男の子が泣いていたわけですね。それがモーセだったわけです。でこのモーセという名前はマシャーというヘブル語から来ていますが、このモーセという名前をつけたのは不思議にエジプト人であったその養いの親となったファラオの娘であったわけです。でこのマシャーという意味はこの引き出すという意味があるんですね。ですからこの、引き出したこのファラオの娘は、私がこの子をこのエジプトのナイル川のところから引き出したんだということで、モーセというふうに名付けたわけであります。親がつけたわけではなく、このファラオの娘のがつけたわけです。そういうふうにしてモーセは最初の40年間はエジプトの王宮の中で何不自由なく、贅沢な生活をしておりましたし、またさまざまな学問、また訓練を受けて40歳になったわけです。その時にモーセは、自分はエジプト人ではないんだと、今痛めつけられ苦しめられているこの奴隷となっているイスラエル人の子供なんだということをこう強く思わせられて、小さい時にそのことを聞いて、そしてエジプト人がイスラエル人をいじめていたその時に、彼はそのエジプト人を殺して、そして砂の中に埋めてしまったという、殺人者でもあるわけです。いろんなことは省きますが、そのことがこのファラオの耳に届いて、モーセ自身が殺されそうになります。そして彼はミディアンというもっと東の国に、逃げていくわけですね。そこで結婚して二人の男の子をもうけて、約40年間 彼は80歳になるまでミディアンの地で、平凡な生活を、庶民としての生活をしたわけであります。で、今日はその最後の40年間になりますけれども、この、特に出エジプト記の方から学びたいと思っております。モーセはミディアンの祭司シュートのイテロの羊を飼っていた。彼は羊飼いになったわけであります。王子の立場から彼は庶民になり、エジプトからミディアンに移り、そこで40年間、羊飼いとしての仕事を続けていたわけです。ある日のこと、荒野の奥までこの羊たちを導いて、神の山ホレブに彼はやってまいります。これは別名シナイ山と言われる、やがてモーセの10の戒めをいただくところと同じ山だと思われます。で、その神の山ホレブにやってきたときに、この神様の使いが芝、小さな木ですね、芝の茂みのただ中の燃える炎の中でモーセに現れました。モーセはその光景を見て、普通ならば燃え尽きてしまうところが燃え尽きてしまわない、一体何だろう、不思議に思って、そして近寄ってこの大いなる光景を見よう、なぜ芝が燃え尽きないんだろうというふうに、不思議に思って、その芝、燃えている芝のところに、近づいていくわけであります。いつもこういう人が神様からこういうリーダーとして召されるときに、奇跡的なことが起こるわけではありませんけれども、時にはそういうことがあるわけです。私たちも自分の周りに起こっている出来事、時にはなぜだろう、不思議だなと思う出来事、一見平凡と思われる出来事であっても、その出来事を通して神様が何かを私たちに語りかけられることがあるのであります。ですから注意深くやはり生活をしていかなければならないというふうに思わせられます。さて、モーセが横切ってその光景を見に来るのを神はご覧になったと出エジプト記では書いてあります。見に行ったモーセを神はご覧になった。そして神は芝の茂みの中からモーセに、モーセ、モーセと2回続けて彼の名を呼んで呼びかけたのであります。彼は、はい、ここにおりますと答えました。旧約聖書、新約聖書を通じてですね、2回自分の名前を続けて、モーセ、モーセというふうに呼ばれた人物が他にもいますが、どういう人がいるでしょうか。ちょっと私も記憶をたどりながら調べてみました。まず第一にアブラハムであります。旧約聖書創世記の22章のところで、神様は一人子、アブラハムの一人子イサクを神に捧げようとおっしゃいました。 アブラハムは何も言わないでこのイサクを連れて、そしてこの神様が示された山の上に行くわけです。そしてそこで我が子にこう刀を振るって殺そうとする、その時に神様がアブラハム、アブラハムと呼びかけて、その子を殺してはいけない、お前の忠誠心は、お前が本当に神を恐れるものであることはよく分かった、その時にこのアブラハム、アブラハムと繰り返して、呼びかけます。また同じ創世記の46章のところで、アブラハムの孫であるヤコブがやがてエジプトに、行くその途中で祭壇を築いて、そこで神様を礼拝するんですが、その時にヤコブ、ヤコブというふうに2回続けて名前を呼ばれております。それから時代が下がってサムエル記の時代になった時に、あの少年サムエルに対して、彼は神殿で、祭司の指導を受けていたわけですけれども、その時に神様はサムエルと彼を呼びました。新約聖書になりまして、ルカの福音書21章31節を見ますと、イエス様が十字架におかかりになる前に、このペテロという弟子が、もともとの名前がシモンっていうんですが、このシモン・ペテロは、他の人はイエス様を捨てて逃げるかもしれない、でも私は大丈夫、私は最後までついていきますと、言をしていたわけです。それに対してイエス様は、シモン、シモン、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。その時にこのシモン、シモンと2回名前を呼んでいます。それから使徒の働き、その後ですね、使徒行伝の中で第9章4節で、クリスチャンたちを迫害し、その命を奪うためにこのエルサレムからダマスコに向かってこの進んでいたこのサウロ、後のパウロですね、にイエス様が現れてくださって、復活された後、昇天された後ですけれども、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと声をかけられました。このように2度続けて名前を呼ばれるというのは、その人自身とその人の人生、また生涯にとってとても大事な時に繰り返して名前が2度呼ばれていることがわかります。モーセ、モーセと呼びかけられて、モーセは、はい、ここにおりますと答えました。私たちはどうでしょうか。もし神様が私たちに、私は啓吉と言いますけど、啓吉、啓吉とこう2回呼ばれたら、はい、ここにおりますと言えるだろうか。いや、ちょっと待ってください。神様、今神様にちょっと見られたくないです。ね、ちょっとお時間をくださいと言っちゃうかもしれないと思うんですが、でもいつでもですね、私たちは神様に呼びかけられた時に、はい、私はここにいますと答えたいと思うんですね。神様はおっしゃいました。ここに近づいてはならない、あなたの履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である、有名な言葉です。 モーセは何気なく羊を飼って、そしてこのホレブの山に来たんですけれども、神様はあなたの履物を脱ぎなさい、つまり神の前にへり下り、そしてひれ伏せ、あなたの立っているところは聖なる場所である。そしてさらにおっしゃいました、私はあなたの父祖の神、まあ、先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠しました。神様を仰ぎ見ることを恐れたのであります。その後神様はおっしゃいました、7節からですけれども、出エジプト記の 3-7、 主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。神様はエジプトにいる私の民イスラエルの苦しみを確かに見た。彼らが鞭を打たれ、酷使され、虐待されながら悲鳴を上げて、そして働かせられているその姿を神様は見た。追い立てる者たちの前での彼らの叫び、まあ、どういう叫びだったか分かりませんけれども、その叫びを聞いた、見た、聞いた、そして私は彼らの痛みを確かに知っている。私たちも、まあ、このイスラエル人のような虐待を受けていないかもしれませんけれども、本当に苦しい時、辛い時、悲しい時があります。神様はそれに対して無関心ではないんです。神様は確かに見てくださっている。私たちが神様助けてください、どうしてなんですかというこの叫びを神様は確かに聞いてくださっている。そして私たちが痛み、悲しみ、苦しんでいるその痛みを確かに知っている。これはただこう客観的に神様が上から見て知っているっていうことではなくて、本当に私たちのところに来て、私たちと同じところに立って、そして私たちの痛みをご自分の痛みとしてこう分かち合ってくださっている。本当にその痛みを知ってくださっているっていうことであります。英語でコンパッションという言葉があります。コンパッション、コンっていうのは要するに共にっていう意味です。パッションっていうのは、まあ、情熱という意味もありますけれども、まあ、マタイ受難曲のように、あれは マテウスパッションというですね、苦しみ受難という意味もあります。ですからコンパッションというのは、この苦しみ、悩み、痛み、それを共にするっていう意味なんです。だから神様は、私は確かに彼らの悩み、痛みを確かに知っている。ただ同情するっていうだけではなくて、共に苦しんでいるとおっしゃってくださいました。私が下ってきたのは、エジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、血と蜜の流れる地に、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き上るためである。神様が下ってきた、 ノア、イスラエル人をエジプトから救い出し、そのエジプトの地から広く良い地、乳と蜜が流れる地に彼らを導き上るためであるとおっしゃっているわけです。まあ、これはイエス様において完全に実現します。神は実にその一人がお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が人になった。そして罪のないお方が罪人として十字架で苦しまれた。そのことを通して私たちは神の御国に召されていくことができるわけです。見よ、今見よ、イスラエルの子らの叫びは私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げているありさまを見た。繰り返しております。今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民イスラエルの子らをエジプトから連れ出せ。まあ、これが前に申し上げましたように強断モーゼス、モーセをこのミディアンの地での平安な生活を捨て、羊飼いであったその経験も生かして、モーセはもともと育った最初に育った40年間過ごしたそのエジプトに下っていけと命令されるわけです。私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民イスラエルの子らをエジプトから連れ出せ。これが Let my people go というふうに前にも申し上げましたけれども、黒人霊感ニグロスピリチュアルの Let my people go というその歌の元になっている聖書の箇所ですね。モーセはこのあと80歳から120歳になるまでこのエジプトの王と対決し、神の奇跡によってあの航海が分かれ、そしてそこをこの200万人とも言われるイスラエル人たち、お年寄りも赤ちゃんも男性も女性もそういう人たちを引き連れて、彼は まさにこのエクソダス、出エジプトをしていくわけであります。ところがモーセはすぐに神様の召しに従ったわけではありません。モーセは神に言った。私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。私こそふさわしい人間だと40年前に思って、あのエジプト人を殺してイスラエル人を救った私こそがこのイスラエルの民を救う人間だと思っていたこのモーセは、40年間でその誇りを捨て、逆に弱い心になっていたようです。私は一体何者なんでしょう。そんなこと私にはできませんと答えます。神様はおっしゃいました。私があなたと共にいる。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。 この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから連れ出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。今から約50年ほど前に、私はキリスト社学生会という学生の伝道の働きをしていました。私が洗礼を受けた教会は川越の教会でしたけれども、福音自由教会ではなかったんですが、ここの教会の4代目の牧師になられた渥美先生が私の同級生だったので、招かれて若い人たちの、ケアをしてほしい、導いてほしいということで、この教会に来るようになった。前の礼拝堂ですね。その時私は祈りました。私の母教会にも牧師がいなかったので、私がやっぱり帰るべきか。でも浦和福音自由教会も、厚見先生がインドネシアに行かれるということなので、牧師がいなくなるわけですね。で、神様にお祈りをしたときに与えられた御言葉が今日の御言葉なんです。私はその時に、そうですね、約100名ぐらいの方が礼拝に来ておられましたが、このような教会を私は牧会できるだろうか、働きができるだろうかという戸惑いがありました。でも神様がおっしゃいました。私があなたと共にいる。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この御言葉をいただいて、私はこの教会の牧師としての招聘をお受けいたしました。この私があなたを使わすのだと神様はおっしゃったんです。いつもそこに帰って苦しい時も辛い時も迷った時も、いつもこの御言葉に立ち返って、私は歩んできたと思います。最後に13節14節、出エジプト記の3章の13、14ですけれども、モーセは神に言った。今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたといえば、彼らはその名は何かと聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうか。つまりモーセは40年間エジプトを離れているわけです。で、神様のが行けと言われたのでエジプトに行くんですけれども、皆さん考えてみてください。40年間こう苦労して、そして痛めつけられて虐待されているこの民、40年前のモーセを知っている人もイスラエル人の中にはいたかもしれませんけれども、そこに行って神様が私を召されましたって、あなた方を救い出すためですと言ってもですね、信じてもらえるでしょうか。お前を使わしたというその神の名は何かと聞かれたら何とお答えすればいいでしょうかと言った時に、有名なお言葉ですが、私はあるというものである。 I am what I am という言葉なんです。英語で言えば これはヤッハウェ、まあ、エホバというふうにもう昔は発音されていましたが、ヤッハウェという名前のもとになっている言葉だと思います。つまり私はあるというものである。私たちのうちでですね、誰も私はあるという言葉は使えないわけ。神様だけが私はあると言えるわけです。神様は何にも依存することなく、どんなものにも依存することなく、私はあると言えるわけです。私たちは、まあ、例えば私は男です、私は日本人です、私は父親です、私は夫です、まあ、そういうこう、まあ、英語の文法的に言えば SVC 思い出しましたか？語文型。つまり I am a boy とか I am a husband とか I am で終わりはないんです。その後に何かが名詞が来るわけです。これはまあ保護というかコンプリメントですね。でも神様は I am what I am、 私はあるというものであると言えたわけなんです。まあ、私は聖書学の専門家ではありませんが、今皆さん2017版をお持ちの方が多いと思うんです。でこの新改訳聖書と別に新共同訳聖書というのがあります。まあ、これは日本キリスト教団とかカトリックの方が共同して訳した聖書の訳ですね。その最新の訳が聖書協会共同訳聖書というのがあります。私はそれに対して何かコメントする資格もないし、学問的な知識も十分にないんですが、このところをですね、私はいるというふうに訳したんです。私はあるではなく私はいると訳したんです。まあ、それは朝日新聞なんかにも載ってましたよね。その新しい訳が出た時に私は違うんじゃないかなと思う。私はいるだったら私も言えるわけです。私はいる。でも神様は私はあるというお名前の方なんです。モーセは私はあるというお方が彼を使わしたんだ、エジプトに使わしたんだと答えることができたわけです。皆さんいかがでしょうか。まあ、いわゆる伝道者や牧師や宣教師や、まあ、いわば御言葉を述べ伝えるの、まあ、仕事というか任務として召される人たちはどういう御言葉かは別として必ず神様の声を聞いている、御言葉を聞いて立ち上がっている人たちなんですね。聖書の中にそういう人物が何名も出てまいります。モーセはモーセモーセと呼ばれて、神の民を神の約束の地に連れていく、そういう、まあ、いわば連れ出す、引き出す、まさにモーセ アシャーという彼の名前の通りに、その使命を全うすべく80歳にして彼は立ち上がったわけですね。私たちの人生にも何度も申し上げていますが、使命があるんですよ。証明があるんです。牧師や宣教師だけではなく、ここにおられる、また今日ライブ配信を聞いておられるお一人お一人も神様によって召し出されたものなんです。だからイエス様を信じることができているわけですね。ぜひ自分の証明は何か、自分のコーリングは一体何なんだ、それを皆さんが、そのためにこそイエス様によって救われたんだという召しがあるはずなので、それを祈って御言葉を読んで、そして神様から語りかけを聞いていただきたいと思うんです。モーセはそのために自分の人生をかけました。お祈りします。父なる神様、ありがとうございます。エジプトの王宮から逃げ、そしてミディアンの羊飼いとなったモーセが、神様の導きの中でシナイ山で神の語りかけを聞き、そして彼は最後の40年間を実に苦しみや苦労の多い40年間でしたけれども、イスラエルの民をエジプトから引き出す、そして約束の地に導く神様の御心に従って、神様のしもべとして自らを捧げました。私たちもまたそれぞれに今与えられているところで神様からのコーリングがあると信じております。どうぞお一人お一人が神様の御声を聞き、そして今与えられている生活の中でその使命を果たしていくことができるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。